皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは国際交流 NGO ビバ岡崎代表長尾遥さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
やれたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは国際交流 NGO ビバ岡崎代表長尾遥さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それでは早速ですが、国際交流 NGO ビバ岡崎のご紹介お願いいたします。
はい、私たちビバ岡崎は2010年にできた団体で、日本に暮らしている外国人の人と日本人の人がお互いに助け合っていくために、サポートをしている団体です。具体的にやっているのは、外国人向けに防災とか教育のセミナーをしたり、大人や子ども向けの日本語教室なんかをしています。あとはですね、日本人の人たちとの交流会ということで、お互いのことを理解できるようにということもしていて、4月にはですね、癒す行列っていうものに忍者の衣装を着て参加させてもらったりしています。
はい、ね、岡崎で暮らしてらっしゃる、はい、外国籍の方っていうのはどれくらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、岡崎に住んでいる外国人の人たち1万2000人くらいいるんですけども、愛知県の中でも4番目に多いんですね。
そうなんですね。はい、岡崎がね、37万少々というか人口、はい、その中でもう1万人以上の、
そうなんです、
海外の方がいらっしゃるということで、はい、やはり多くはお仕事でいらっしゃってる方たちですよね。
はい、国籍別ではブラジル、中国、フィリピン、韓国、朝鮮、ベトナムっていう方が多くてですね、愛知県のこの地域の環境もあってですね、工場で働いている方が多いということと、あとは岡崎山佐さんであるとか、分子研さんであるとかっていうような形で、留学生とか研究の方で来ている方とか、いろいろな方がいらっしゃいますね。
確かに愛知県は製造の町ですのでね、そういう感じでその海外から働きに見える方ももちろん多い、
はい、
中で短期で日本に来てるわけじゃない方たちが多いってことですよね。
そうですね、日本全体で、在留資格って言って、日本にいる外国人の人たち何か在留資格を持っているんですけども、半分以上の人が、日本で生活をするっていうビザを持って生活してらっしゃって、岡崎でもですね、20年30年日本に暮らしていて、子供も日本で生まれてお家も買ってなんていう方も結構増えています。
そうですよね、最初のこう製造業が門戸を開いて、たくさんの海外からのその労働力という形で入って見えた時と、また少し今形が変わりつつありますよね。
そうですね、本当に最初は出稼ぎと言われて、ちょっと日本でお金を稼いで母国に帰るっていう方が多いっていうことで、外国人の人たちもそんな気持ちで来たんですけれども、皆さん最初は5年の計画だったんだけれども、気づいたらもう25年いますとか、そういうことも多いですね。
海外の方が 日本で暮らす場合にやはり一番困ることっていうのはどういうとこなんでしょうか。
はい、最初に困るのがやはり言葉の問題ですね。で、言葉がわからないと、まあ、もちろん近所の人とも聞けないんですけど、うん、買い物に行っても、まあ、表示がわからないっていうので、まあ、ちょっと紹介するエピソードで、ブラジルの方がある日こう美味しいツナ缶だと思って食べたら実はキャットフードだったっていうことがあって、で、まあ、その方は別にお腹壊さなかったからよかったんですけど、やっぱりその文字が読めないっていうことは正しく情報が読み取れないので、そういう、こう小さなところでですね、不便であったりとか、またまあ病気になってしまったりとかってことにつながるってことがありますね。
お仕事として日本にいらっしゃる方たちは、それなりのまあサポート体制もあるにはあるんですよね。
ですね、非常に言いにくいんですけども、日本っていうのはですね、移民っていうものを認めてないので、その人たちに対して国として、まあ、日本語を教えたり、日本の文化とかルールを教えるっていうことを定めてないんですね。なので正直サポートは全然なくって、で、まあ、そういう中で自治体の中で、あの外国人たちとのトラブルがたくさんあって、この20年30年の中で、まあ、市役所に通訳さんがいたりとか、まあ、病院に通訳さんがいるっていうようなこととか、多言語に、まあ、パンフレットがなっていくっていうようなことがあるんですけども、正直ですね、あんまりサポートがない中で、だけども暮らさなきゃいけない、子供学校行かなきゃいけないっていうことで、たくさんのトラブルがあったっていうことなんですね。
そういうことなんですね。逆の立場になって考えてみたら、もし自分が海外でね、一人暮らさなければいけないことになった時に、何のサポートもなかったら、
そうなんです、
ね、考えただけでもちょっとゾッとするような状況なんですが、ただ今の日本はそういった海外から働きに来てくださる方々によって支えられるという部分も大きいですよね。
なのでこの4月からですね、入管法改正ということで、新しい在留資格も増えて、まあ、どんどん外国人の人たちが増えていくっていう中で、やっぱり言葉の問題もあるんですけれども、まあ、文化とか、やっぱり習慣っていうものの違いっていうものをどれだけお互いが理解できるのかっていうのはすごく大切なことになっていくと思います。
もともと日本は島国で単一民族の国なので、多様な価値観を受け入れるということが若干苦手な国民でもありますよね。
そうですね、とはいえ実は日本、漢字をね、中国から受け入れて、まあ、ひらがなを作ったりとか、まあ、そういう、こう新しいものを受け入れて自分流にしていくってこともすごく得意なので、決してすごく苦手でできないわけではないんですけども、その辺がこれからどういうふうに日本として受け入れて日本流にしていくかっていうのは、これから見ていかないといけないかなと思いますね。
そういうことですよね。多様な価値観の中で暮らしていくということは、確かにその難しいところも多いんですが、ただそれをうまく受け入れられるようになっていけば、また新しいものが生まれる可能性がありますもんね。はい、
そうですね。それにやっぱりそれ自体が日本人にとっても非常に優しい社会になるので、いろいろな人がいて、いろいろな人が暮らしやすい社会っていうのを、外国人とか日本人とか関係なく作っていくってことが大切だし、それが私たちビバ岡崎が目指しているものです。
長尾さんがそもそもこの NGO を立ち上げようと思ったのはどんなきっかけだったんですか？
きっかけはですね、私もともと出身が、まあ、長野県なんですけれども、で、そんな私、特に外国人とか接点がすごいあったわけじゃないんですけど、中学校2年生の時に最初に海外に行って、でそこでこう海外に違う言葉とか違う文化を持った人たちが暮らしているっていうことを知って、まあ、そこから英語に興味を持って、まあ、高校でも英語の方を勉強していたんですね。で、まあ、そういうことをしているうちに、外国人の人たちと私は距離が近かったんですけども、まあ、日本の社会っていうものがなかなかあまり日本外国人っていうものに対してあまりプラスのイメージを持ってないっていうことを、まあ、ちょっと社会に出てから感じることがあって、じゃあそれをなんとかできたらいいんじゃないのかと思いを同じにするメンバーと出会うことがあって、まあ、こういうことを始めることになりました。
もともと長野ご出身だということで、はい、今ね岡崎でこういうものを立ち上げてらっしゃるわけですよね。はい、はい、これは何かきっかけがあったんですか？
はい、あの最初に就職した会社が、まあ、長野の本社の会社だったんですけども、岡崎に営業所があって、岡崎に引っ越してきたんですね。うんうん、なのであの私も外国人と同じでというのも変なんですけれども、
はい、
岡崎に縁があったわけでもなく、うん、岡崎に知り合いもいないし、岡崎のこと全く知らなくて来たので、ちょっとこれは知り合いを作ろうっていうことで、あの岡崎市の国際交流ボランティアに参加をするようになって、うん、そこであの日系のアルゼンチン人の方と日本人であの保育士さんをして外国につながる親子に関わっていた方と、まあ、話をする中でもう少しこう外国人と日本人の人がつながるような場を自分たちで作っていきたいね、うんうんうん、というところで、はい、話になったんですね。
はい、ありがとうございます。それではここでリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、USA for Africa We are the World お願いいたします。
はい、この曲を選んだのは何か理由がありますか？
はい、これさっきあの少し高校の話もしたんですけれども、私あの高校で国際教養科ということで、まあ、外国のこと異文化のことを勉強してたんですけれども、まあ、その中で、高校の時に歌った思い出の曲になります。はい、
今週のゲストは国際交流 NGO ビバ岡崎代表長尾春香さんです。長尾さんは先ほど長野出身というふうに伺ったんですけれども、小さい頃のご自身を振り返るとどんな子供だったなって思います？
小さい頃の子供、私本当に恥ずかしがり屋でですね、あまりこう前に出るタイプの子ではなかったんですね。なのであのお家に電話がかかってきても出たくないし、はい、前に出て発表するとか、もうそういうのがすごく苦手な子供でした。
それが今はね、
そうなんです
もう率先して前に出てこう皆さんをつなぐというね、はい、役割ですから、もともとそういう素養はねきっとあったんですよね。小さい頃その小学校時代とか何かこう夢中になって遊んだ記憶とかってあります？
ですね、夢中になって遊んだこと、あのビー玉がすごく好きで、もう本当にインドアな子だったので、う
ん、はい、
あのビー玉で家の中で転がしたり、あれでおままごとをしたり、もうなんかすごく暗い
そう、長野県のどちらなんですか？
あの大鹿村という、非常に小さな村で、はい、人口が1000人くらいしかいないんですけど、65歳以上が半分以上で、そうなんです。で、まあ、あの私の父今副村長してまして、ただ同級生のお父さんが村長してるので、まあ、そういう本当にこじんまりした村で育って本当にのびのびと自由に育ちました。
はいはい、その大塚村で小学校、はい、中学校、
そうです。
高校もなんですか？
高校はですね、あの飯田市っていうところが近くにあるんですけども、飯田市の高校に行きました。でさっきもちょっと話したように、中学校の時にあのオーストラリアに2週間ホームステイに、まあ、母親に行くかって言われて、まあ、行かせてもらえるなら行こうかなというくらいで行ったんですけども、はい、まあ、そこから英語に興味を持つようになって、あの国際教養科が新しくできて、まあ、1期生として、まあ、その高校に通いました。
確かに高校でね、そういったあの専攻が英語だっていう高校は珍しいですよね。
そうですね、長野県でも確か2校目っていうような形で、なのですごくいろいろ高校の時に体験をさせてもらったのが、あのイギリスからですね、こう少年たちが来て、で1週間まあそのまあ、飯田市に滞在をして交流をするっていう機会があったんですけども、まあ、その時に近くの施設で、まあ、外国人の人が来てすごく楽しかったから日本人の高校生も何か企画をしてくれないかっていう相談を受けて、で私とまあ同級生3人くらいでですね、小学生、地元の小学生向けに異文化理解のイベントを、まあ、やってみようっていうことになって、夏にキャンプ、クリスマスとか、まあ、そういった形で何回か企画させてもらって、まあ、今思うとそんな大したものじゃないんですけど、本当に高校生として自分たちで思ったものを作らせてもらうっていう体験をしたのがすごく今につながってるなって思いますね。
まさにね、異文化交流を 高校生の時に自ら企画してっていうことですもんね。
はい。
でもまあそういう高校生活を過ごして、
はい、
そして大学進学となるわけですね。
はい、
大学は長野から出たんですか？
あ、はい、愛知県の方に出てきまして、でこれも英語を専攻して、で大学3年生の時に1年間交換留学でオーストラリアに行くっていう機会がありました、はい、でそれまで本当に旅行というか、まあ、非日常だったんですけど、初めて自分が外国人になるっていうことを体験をして、でその留学をして銀行口座を作らないといけない、バスに乗らないといけない、買い物しないといけない、そして授業を受けないといけないっていういろいろなことをする中で、言葉を勉強していてもこんなに大変なんだっていうことをすごく感じて、ただ向こうでいろいろ優しく皆さんにしていただいて、すごい楽しい1年を過ごしました。
確かにオーストラリアですからね、英語圏、
はい、
なので学んでいることは確かに言葉学んで言ってるんだけれど、
はい、
生活するってことはそれだけじゃないってことですね。
そうですね、まあ、もう授業一つとっても、もう全然スタイルが違うんですね、
はい、
先生が話しててもみんな手を挙げて質問したりとか、もうこういう期待をされてるんだというか、授業に対しても日本人みたいに静かに座って先生のひたすら聞くっていうことじゃなくて、自分の意見を積極的に言っていくとか、もうそういうもの自体、価値観というか、そういうのがもう全然違うんだっていうことを本当に強く感じました。
やはりそこは本当に、ね、国が持っているというか、国民の持っている価値観、
そうですね、
ある意味違った当たり前なんだけど、目の当たりにするとそこは衝撃だという。
本当に。
でそんな1年間を過ごして戻ってきて、大学を卒業されて、先ほど言われたように就職を、
そうです、
されたんですね。はい、就職をするときにはやはりそれまで学んできた英語を活かせるようにとかいう思いがあったんですか？
そうですね、まあ海外ともやり取りする部署がその会社にはあったので、まあ、そこに配属になったらいいなと思ったんですけども、そうじゃなくて、まあ日本国内のまあ部署になって、岡崎に営業所があって、そこに配属ということになりました、
はい、じゃあたまたま本当にそのご希望通りのところが配属先だったら岡崎にはいなかったかもしれない。
そうなんです、そうなんです。
ね、ということは岡崎に今暮らしてらっしゃる海外の方たちにとってみれば、その会社の采配が今ね皆さんのお役に立ってるということなのかなと思います。本当ですよね、は
い、
今この、ビバ岡崎でいろいろ計画してらっしゃるということなんですけれども、家康行列はねもう今年は終わったんですけれども、だいたい年間通じて何回ぐらいのイベントを企画してらっしゃるんですか？
そうですね、日本語教室の方は基本的に、毎週日曜日に、まあ、行っていて、でイベントの方はね、そうですね、まあ、3、4回っていうような形なので、でメンバーにさっき日系のアルゼンチンの人がいるという話をしたんですけれども、彼女がですねズンバという、ラテンのダンスをしてまして、はい、まあ、そういったものも定期的にやっていたりですとか、はい、なのでイベントは定期的にっていうわけではないんですけども、はい、やってますね。
主にそれは交流のイベントっていうイメージですか？
そうですね、やはり外国人の人たちが、まあ、知識とか日本語を学ぶってこともすごく大事なんですけども、周りの日本人の人たちがやっぱり外国人ってことじゃなくて、あ、なんとかさんってこう名前で呼べるというか、その人のことを人として付き合えるっていう関係がやはりすごく大事で、まあ、そういう意味ではもう本当にズンバっていうダンスに来ている人たちは、もう何人だから来てるとか、まあ、日本人と外国人の交流だから来ているってことじゃなくて、本当にダンスが好きで集まっているっていう、本当に自然な交流の場になってますね。
確かにね、暮らしていくっていうことは自然な交流を積み重ねるっていうことですからね、はい、先ほど海外に出かけるのが非日常である時とは全く違うわけですから、はい、そういう交流の場が持てるっていうのは私たち受け入れる側の日本人にとってもいいことですよね、はい、
本当にそうだと思います、日本語教室の中でもですね、まあ、大人の日本語教室で私たちスーパーに出かけたりとか、一緒にバスに乗ったりとか、まあ、そんな行動体験型って呼ばれる形の日本語教室をしてるんですけども、本当に些細なことなんですけど、あそこのスーパーの野菜安いよとか、まあ、そういう本当に こう地域の住民として会話をして、うん、でお互いにこう話ができるっていう関係がやっぱり本当に大切だな、うん、いいなっていうふうに思いますね、
うんうん、はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストお願いします。
はい、スマップの世界に一つだけの花です。
はい、この曲は選んだのに何か理由がありますか？
はい、これはですね、私たちあの毎年2月にですねリブラサポータークラブさんと一緒に外国人が日本語の歌を歌うのど自慢大会というのを開催させていただいているんですけれども、その中であの参加者の皆さん一緒に歌った思い出の曲です。
今週のゲストは国際交流 NGO ビバ岡崎代表長尾遥さんです。長尾さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことあれば教えてください。
はい、先ほどもですね、岡崎たくさんの外国人の人が暮らしているという話をしたんですけれども、あの子どもたちということも非常に多くてですね、外国にルーツを持つ子どもたち、日本国籍でもあの日本語ができなかったり、外国籍でも日本語が母語であったりといういろいろな子どもたちいるんですけれども、そちらのサポートというのもどんどん強化していこうというふうに思っています。
確かにその日本で暮らしている大人以上に子どもたちの世界っていうのはある種残酷だったりとか、
うん、そうです ね、
ね、あるので、言葉がこううまく伝えない、使えないということでのトラブルもあるでしょうし、逆に見るからに日本人とは違う容姿を持っているのに実は日本語しか話せない子どもたち、こういう人たちも増えてるんですよね。
そうですね、うん、なので本当に国籍とか見た目とかで決められない、うん、そういう多様な子どもたちがいる中で、そういういろいろな子どもたちがこの同じ日本に暮らしていて、で将来活躍できるかどうかっていうことを作っていくのは私たち大人の責任だと思うので、うんうん、そういうところをしっかり応援していって、で本当に子どもたちって本当国境ないですし、うんうん、そういう子どもたちにいろいろな人たちを受け入れて、そしてその人たちが過ごしやすい社会を作っていくっていう風にした方が、うん、やはり明るい未来があるのかなっていう風に思いますね、
う
ん、
そうですね、子どもには国境がないのに国境を教えてしまう大人がいるってことですもんね。
そうですね、
そういうところがうまくねこうミックスして、
はい、
子どもたちもそして大人も過ごしやすい、
はい、
そんな岡崎になるといいですよね。
はい、
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは国際交流 NGO ビバ岡崎代表長尾遥さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは長尾さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ルイス・フォシンでデスパシートです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。